ハウ Around the World ワオジェグローバルベンチャーフォーラム2024 in ハワイ。ワオジェとはワールドアソシエーションオブオーバーシーズジャパニーズアントレプレナーズを言語とする海外を拠点とした日本人起業家のネットワークです。去る11月1日金曜日、2日土曜日、3日日曜日、初めての北米開催、初めてのハワイに世界から日本人起業家が集結しました。イベントを大成功に収めて世界各国に帰国した参加者の皆様へ送るプログラム、スプレッドアロハアラウンドワールドワオジェグローバルベンチャーフォーラム2024 in ハワイ。今日は世界各地で現地に根を張って頑張っている日本人起業家、そしてこのイベントを支えてくれたそれぞれの方々をご紹介します。国や都市を超えてつながることで有意義な出会いや新たなビジネスチャンスを生み出すことを目的としたイベントフォーラム、世界規模のネットワークへ成長することで日本にとっても重要なビジネスインフラとなるはずです。まだ感動が冷めない中、最後までゆっくりハワイの風をお楽しみください。ナビゲーターは小倉カリーンです。それではまずはワオジェ GBF ハワイ実行委員会委員長の植田美香さんからメッセージです。
この度はワオジェ GBF ハワイにご参加いただき誠にありがとうございます。このイベントが無事に開催できること、そして世界各地から集まった多くの方々と共にこの特別な場を共有できることを大変光栄に感じております。グローバルなビジネス環境は急速に変化し続けています。技術革新や社会の変化に伴い我々が直面する課題も複雑さを増しています。しかしこうした時代だからこそ世界中の志を同じくする仲間と力を合わせ未来を切り開いていくことが重要です。このイベントがそのような出会いやアイデア交換の場となり新たなビジネスの可能性を広げる機会となることを願っています。私たち実行委員一同皆様にとって有意義な時間となるよう全力で準備を進めてまいりました。このイベントがこれからの挑戦に向けた一歩となることを心より期待しております。イベントを支えてくださったすべての方々に深く感謝申し上げます。この時間は私たちのイベントを支えてくださったダイヤモンドスポンサー様のお声をお届けいたします。どうぞ素晴らしい時間をお過ごしください。
それではワオジェのハワイメンバーの方をご紹介します。アローハ
ー。アローハー。スターツインターナショナルハワイの勝平浩二です。
スターツインターナショナルというと不動産広く手掛けてらっしゃいますね。
そうですね。スターツはピタットハウスや東京マラソンのスポンサーで皆さんおなじみかと思うんですけれども、そのスターツコーポレーションのハワイ法人がスターツインターナショナルハワイです。スターツは1969年に創業しまして、ハワイでは38年にわたって日本のお客様の住まいに関するお手伝いをさせていただいています。
勝平さんはそのスターツに何年ぐらいいらっしゃるんです？
はい、私勝平浩二はそのスターツハワイで10年以上住宅用不動産や投資用不動産、商業不動産などの売買仲介を数多く手掛けているベテランブローカーです。ハワイに移住する前は 広告会社の電通で長く営業と国際業務をやっていたので、日本のお客様のニーズやスピードをよく理解しています。
なるほど、広告業界で、まあ、日本のマーケットを見ながらここハワイに越してこられたわけですね。
そうですね、ハワイが好きでこちらに移住してきたんですけれども、ハワイの皆様にお役に立てること、そして日本のお客様からハワイに移住してこられたり、ハワイの生活に役立つようなお仕事ができるっていうことが僕の生きがいでもあります。
このワオゼのフォーラムの前にですね、不動産ツアー、不動産セミナーをされました。たくさんの日本の方々、世界のワオゼのメンバーの方が興味を持たれてましたね。
そうですね、ハワイの不動産は中古でも緩やかに価格が上がっていくものが多いんですね。そして賃貸のニーズも高いですし、日本の皆さんはハワイに来られるときに自己活用することができるし、メリットの大変多い資産なんですね。で、私はそうした皆さんに物件購入前のリサーチ、購入後の管理、賃貸、売却、税務まで私の会社が日本人チームで全て、対応するので、丸々お任せいただいて安心です。その他にも留学用の賃貸物件やアメリカ労働ビザ取得用の不動産購入、バケーションレンタルなんか、幅広く対かけておりますので、ぜひお気軽にご相談いただきたいと思います。
はい、今回いろんな方々と接して、何か質問で注目するようなところはありますか？
そうですね、皆様やっぱりハワイに関心の高い方が多くて、やっぱり家族でこちらに来て楽しみたいとか、自分たちで使いたいとか、やはり今回のワオージェの皆様は特に経営者の方が多いので、どうにか自分たちのビジネスですとか、投資もしくはいろんな節税に使えたりとか、非常に興味関心がですね、多岐にわたっているなという印象を受けました。
なるほど、そういう意味では嬉しいハワイという場所ではあるんですね。
そうですね、そうしたビジネスとして、ハワイを見ていただく方が増えて、いらっしゃるっていうことも大変嬉しいなと思いますし、新しい、家族で、使ったりですね、ワーケーションで使ったり、新しい楽しみ方としてハワイを、活用されている方が意識が増えてきてるっていうのはすごく素晴らしいことだなと思います。
そうですか、勝平さん自身もKZOOも愛聴していただいているということで、ありがとうございます。
そうですね、私も毎日KZOOを楽しんで勉強させていただいてます。
はい、たくさんの皆様と、接しておられますけれども、ご検討をお祈りします。
ありがとうございます。
スターツインターナショナルハワイの勝平浩二さん、ご紹介いたしました。リージョナルセンターのアンビチェンさんです。まずは自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは、ワオジェハワイ支部の CMB リージョナルセンター日本担当者アンビと申します。よろしくお願いします。
CMB リージョナルセンターはどんな事業をされているんでしょう？
CMB リージョナルセンターは1997年からアメリカへ移住を希望の皆様に投資ビザのプロジェクトを提供します。今全世界の6300名以上のクライアントがいます。
多いですね。業界の最新情報を教えていただけますか？
そうですね、2015年から日本人の投資家が ぱいになりました。この中に子供様にアメリカの教育やキャリアのためには多数です。まだアメリカで自給したい、アメリカで定年した子をのんびりしたい人も結構います。まあ、2022年後、まあ、投資永住権の審査も短くなりました。はい、
それでは PR もお願いしましょう。
そうですね、もし皆様はアメリカの投資プロジェクトに興味がありましたら、日本語が話せるスタッフ、私からサポートします。
はい、では最後に、ハワイの人、日本の人、世界で聞いてらっしゃる全ての皆さんにメッセージをお願いします。
この素晴らしい機会で CMB のことを皆様に伝えることがあって、ワオジェに感謝します。もしハワイやアメリカに永住したい方、子供にアメリカの教育やキャリアのために支援したい方、将来アメリカで就労や実業したい方、今アメリカでビザは持てるが永住したい方、ぜひ投資家ビザ EB5 ビザを考えてください。
はい、アンビさんはどちらに住んでるんですか？日本ですか？
今は CMB の本社がダラスがありますので、はいはいはい、ダラスで住んでいます。
ダラスにも日本人の方は多いですか？
多いですね、最近は多いですね。やっぱりなんかトヨタとかは本社が、今アメリカ本社がダラスがありますので、まあ、結構日本人がいますね。
アミさんはいつにアメリカに？
私は高校からずっとアメリカ。
だから日本語も読み書きできるんですね。すごいですね。
そうです ね、 ね、
英語とじゃあ、日本語と中国語。
でも日本語が難しいですので。
いやいや、ね、あの日本人の皆さんをじゃあ助けてくださいね。
はい、サポートします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
CMB リージョナルセンターのアンビチェンさんでした。ハワイ支部のもう一方ご紹介します。自己紹介お願いします。
はい、私商用ジャパン、まあ、商用グループの代表取締役会長をしております山下陽介と申します。よろしくお願いいたします。
山下さんはハワイに住んでらっしゃるんですか？
はい、そうですね、今年の4月から、家族と一緒に、ハワイの方に移住してまいりました。
ようこそハワイへ。たくさんのビジネスマンを今回迎えたワオジェのフォーラムですけれども、その中で山下さんの事業も注目されておりました。事業紹介をお願いいたします。
はい、ですね、商用グループというのはですね、20年前にですね、プラスチックの製造とその他あらゆる販促品のですね、輸出を目的に、香港を本社として、現在私会長職なんですけども、山下陽介が設立した会社であります。で、中国の広東省の慶州市というところでですね、独自のプラスチック工場を運営しております。製品設計から金型開発、成形、塗装、その他様々な加色ですね、プラスチックに対する色付けであったりとかですね、メッキであったりとか、そういうのを行っております。また最終の、最終工程の方では組み立て梱包をですね、クリーンルームの中でですね、クリーンルームを設置しておりまして、クリーンルームの中での作業を行っております。10年前には、まあ、日本にも営業拠点となる商用ジャパンを設立しました。だからまあちょっと他社さんとは違うパターンでですね、海外で起業し日本に進出した グループとなります。具体的な業務としてはですね、パチンコ部品や電子機器の設計開発から金型成形と装飾を含めた二次加工を強みとして、ですね、激しく、揺れ動くパチンコ台とかのですね、ほぼ完成品までを組み立て、あ、完成品までの組み立てをクリーンルーム内で行っております。まあ、プラスチックに限らずですね、縫製品やぬいぐるみ、金属製品などをですね、協力会社から仕入れまして、自社内の、クリーンルームのパッキン、検品ラインで検品をして、日本の方、または、まあ、日本をはじめ、その他の国に、出荷しております。まあ、業務内容としては、はい。
その日本から出て最初に海外で始めようと思ったのには何かきっかけというか、もちろん頭の中でプランがあったわけですね。
いや、まあ僕的にはですね、海外で何かをしてやろうとかいうのは、事業立ち上げてやろうとか、そういうのは全くなくてですね、まあとりあえず大学時代にですね、中国語を1年間、学ぶために、例の、コロナの発祥の地である武漢に1年間留学した経験がありまして、で、まあ大学卒業後も、まあどうせ仕事するなら中国語が使えるところでというところ、思いで、まあ、香港と中国に渡ったっていうのが始まりですね。で、まあ、そこで、出会った会社さんが、まあ、プラスチックの成形の、工場でして、そこで3年間、しっかり修行させていただいて、まあ、独立、その後独立という形に、はい、なったというか、形ですね。はい。
中国でその成功した秘訣っていうのは、日本人として何かプラス加えたものがあったんでしょうか。秘訣っていうのはご自身で振り返ってみていかがですか。どんなところ。
ああ、成功の秘訣ですか。そうですね。まあ、やっぱりなかなか一人の外国人が、中国の方を相手にビジネスをするというのはなかなか難しくてですね。まあ、ご存知の通り、中国の方はもう相当ビジネス達者でいらっしゃるんで、まあ、そういう方たちと渡り合っていくっていうところでは相当、まあ、苦労は、あったんですけども、まあ最終的になんとかここまで、まあ、20年間やってこれたっていうところは、まあやはり、まあ、早々のメンバーがかなりいるというのが強みなのかなというふうに思いますね。最初20年前に会社立ち上げた時から一緒についてきてくれてるメンバーが10名以上いまして、まあそういう人たちが、まあ、しっかり、僕をフォローアップしてくれたっていうのが大きいんじゃないかなというふうには思っておりますや。やはりまあ、そういう早々のメンバーを、まあ、無限にせずに大切に一緒にやっていくっていう姿勢をいつも、まあ、前面に出してやっておりましたんで、はい、そこが良かったのかなというふうには思っております。
このメンバーは現地の方々だったんです
あ、
か？
そうですね。現地の中国の方ですね。はい。
そして、逆輸入という形で、日本の方で商用ジャパンというのを立ち上げたというのは、それまたやっぱり日本の方に貢献をしていこうとか思いがあったんでしょうか？
あ、まあそうですね。私自身、日本で育って、で、中国に渡ったっていうのはあるんですけども、まあ、営業拠点としてもちろん、日本を広げていくっていうのももちろんのことですね。やはり、会社を作ることによって、日本でも税金を納めて、貢献できるような、形は取りたいなというふうな思いもありまして、日本に会社を作ったっていうのはありますね。はい。
そして、ハワイに事業が落ち着いてきっと越していらっしゃったんだと思うんですけれど。
はい、そうですね。まあ、自分自身で、まあ、20年間、27歳から47歳まで20年間自分でやりまして、まあ、日本人の、部下もだいぶ育ってきたっていうのと、まあ、今、社長実はやってるのは僕の弟なんですけども、まあ、弟にもしっかり前面に立って、経営の、ノウハウというかですね、経験を積ましたいっていう思いもあって、まあ、中途半端にね、僕がいても、甘えるというかですね、結局は僕が ね、現地にいると、ね、指図しちゃったりとか、ね、彼も 弟の方も甘えてくるようなことがあっちゃいけないっていうので、ちょっとやはり中国離れて別の国で、子育てもあるっていうところで、今年の4月に離れてですね、子供の教育にも、非常にいいハワイを選んで、今回やってまいりました。
越してきたばかりということですけれども、ハワイにも馴染んで、ワオジェのハワイ支部のメンバーたちとも交流をされて、イベント成功に導かれました。本当におめでとうございます。
ありがとうございます。これもすべてやはり、影山しげさんのお力あってのことだと本当思います。ミカさんですね。並びにミカさん。僕がやっぱり、ハワイに来ることになったのもですね、実は去年の11月に久しぶりに、しげさんとお会いしてですね、いろいろご意見をいただいた上で決めたことではあるんですよね。やっぱり、じゃあハワイでやっていこうというふうに、我々の人生を、導いていただいた大恩人で、あり、あとワンオージェでですね、今回いろんな方々とお会いさせていただいてですね、名刺交換およびいろんな縁を結ばしていただけたのも本当にしげさんとミカさんのおかげだと、痛感しております。
世界中で働く起業家の皆さんに成功した暁には、ハワイで暮らして、ハワイからリモートで仕事をしたり、そんなモデルケースとしても示せますね。
そうですね。すでに、僕の知り合いの、本当に昔から知り合いの同世代の人間がいるんですけども、彼も中国の方で工場やってまして、で、そんな彼も僕の 今の生き方を見てですね、ぜひハワイにということで、多分来月ぐらいちょっと一回見に来るみたいな 話もあったり して、そういう輪がちょっとずつ広がってるのかなというのは感じます。
最後にではメッセージをお願いいたします。
ちょっと重複しちゃうとは思うんですが、商用ジャパン、商用グループですね。香港で会社、本社があり、中国で工場をやっておりますんで、日本にも営業拠点がありますんで、プラスチックだけではなく、ありとあらゆるものを、中国で生産できるもの、ありとあらゆるものを、取り扱っておりますんで、何かありましたら、ぜひお声掛けいただければ幸いです。ありがとうございます。
ありがとうございました。それではハワイでまたしばらくね、後にお会いしたいと思います。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今回のスポンサー鳥取県です。まずは自己紹介でお願いします。
はい、ワオージェ東京支部の株式会社 RCG 陣大輔と申します。当社ではですね、ダイヤモンドスポンサー鳥取県様から、委託を受けまして、大会での PR を担当させていただいております。
陣さん、鳥取県がこの地方自治体がこの大会に参加するというのは去年からだったんですね。
そうですね、昨年が、初めてインドベンガルールでの、ワオージェ GVF2023 に日本の地方自治体として初めてスポンサーで参加させていただきました。
はい、鳥取県をでは教えてください。
はい、鳥取県はですね、鳥取砂丘ですとか20世紀梨で、有名だとは思うんですけれども、それ以外にも高い品質と優れた技術によって、使ってくださる人に感動を与えるものづくりに取り組んでいる企業がたくさんあります。今回の大会ではそのような企業をご紹介させていただきたく思っております。
例えば今日ブースにたくさん並んでおりますけれども、具体的にご紹介ください。
はい、例えばですね、今回ご紹介しているのが、古い民家を解体した時に出る廃材を再利用した寄せ木のアクセサリーですとか、あとはですね、錦玉と呼ばれます、商品名で芸術的な剣玉を製作しております、企業様、あとはですね、中国地方の最高峰大山の麓で、約120年間代々受け継がれてきた技法で焼き物を製作している窯元さんなど、約15社の、企業様をご紹介させていただいております。
はい、いろいろ伝統芸能さまざまな職人さんがいらっしゃるんですね。
そうですね、ぜひ海外の皆様に知っていただきたいメイドインジャパンですとか、メイドイン鳥取の一品というものがございますので、そういったものを積極的にご紹介できればと思っております。
はい、最新情報として何かございますか？
はい、そうですね、コロナ禍が収束して以降ですね、円安で日本が旅行しやすくなってきているという状況もあり、おかげさまで鳥取県にも、海外から多くの観光客の皆様に来ていただいてはいるんですけれども、なかなか旅行での短期間の滞在では知っていただくことができない一品も多くあります。商品の品質ですとか製造するための技術、あとは職人さんたちの思いも知っていただいた上で商品を手に取っていただければと思っております。
ところで仁さん、神様の神と書いて仁、鳥取のお名前なんでしょうか？
私自身は北海道出身なんですけれども。
です、ね、
はい、比較的青森ではいらっしゃる苗字だとは思うんですが、日本全体で見るとそんなに
少ない、
はい、数はいらっしゃらないかなと思います。
その仁さんが鳥取とご縁があったのはきっかけ何かあったんでしょうか？
そうですね、我々株式会社 RCG の方が、世界に向けた、販路拡大支援の事業というものをさせていただいておりまして、鳥取県につきましてもその事業の一環で受託をさせていただきました。
なるほど。では最後にリスナーへのメッセージということで、鳥取県今一度 PR ください。
はい、鳥取県ですね、ぜひ海外の皆様に知っていただきたいメイドイン鳥取の一品、技術がたくさんございます。ぜひですね、海外の皆様からの、オリジナルのオーダーというところもお答えできる職人がたくさんおりますので、ご興味を持っていただけましたら、ぜひ、鳥取県の、通商物流課もしくは我々株式会社 RCG にお問い合わせをいただければと思います。
はい、鳥取県を PR していただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
You are listening to KAZU Radio AM 1210 AM 1210